高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。Go to 電子地ステーション。
おはようございます。高潔智秀の GoTo 電子地ステーションの時間です。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地亭をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化地域情報音楽情報をぜひご覧ください。高潔智秀の GoTo
電子地ステーション。
今月も素敵なゲストにお越しいただき、たくさんお話を聞いていきますよ。四日市市にある商店街にて、三重馬宿に横丁四日市塾の経営を通じて三重県の魅力を発信し、次世代教育にも力を入れる株式会社郷土活性化代表取締役吉田金次郎さんにお越しいただいて、お話をお聞きしていきます。吉田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初に自己紹介をお願いします。
はい、株式会社郷土活性化という会社を、今経営させていただいてるんですけども、まあ、主は飲食店の経営をやっております。三重馬宿に横丁四日市塾っていうお店を中心に、あとコワーキングスペース、あとはあとメディアの、インターネットラジオやセミナールームですね、セミナールームとか、あと貸しスタジオとかっていうのを運営させてもらってます。
貸しスタジオも四日市のこの商店街の中にあって、ガラス張りになっているところがすごく印象的ですね。
あるんですよ。はい、
はい、それでは、三重馬宿に横丁四日市塾はどんなコンセプトのお店なんでしょうか。
簡単に言うと、三重県の、食と文化を発信するっていう拠点を作ろうと思ってやっております。
その、食と文化、もう少し詳しく言うとどういったものですか。
そうですね、三重県にはね、本当素晴らしい食がたくさんあるんですけども、なかなか知られてないんです。で、四日市という土地は県外のお客様がたくさん見える土地柄なんですよね。で、ビジネスホテルも多いですし、ビジネスホテルの稼働率がすごく高い水準で推移しているんですけども、三重の食を提供しているお店が少ないんです。で、そういう三重の食を楽しみたいというお客様も多いんです、多かったので、まあ、そういうお店を作ろうと思って、今運営しておりますね。
確かに三重県に来たからには、県外の方は三重県のもの食べたいよって思いますよね。うん、そうなんですよね。はい、それで特にどういったメニューを強く出してるっていうのはあるんですか。
うちの中心メニューは伊勢マグロっていう三重県の南伊勢町で生産されている養殖マグロなんですけども、これがねめちゃめちゃ美味しいマグロなんですよ。
もうちょっと詳しくこの美味しさを教えてください。
これがね、マグロっていうのは普通あったかいところで養殖するんですけども、日本の一番最北端になるんですけども、そこで養殖している養殖マグロで、すごく海水が低い、海水の温度で養殖するもので、いらない油がすごく乗ってなくて、すごくね、もう言ってみると中トロしかないようなマグロなんですよ。はい、
中トロしかないマグロ。
中トロばっかりですね。めちゃめちゃうまいです。
そうですか。これ一番最初食べた時にどんな衝撃でしたか。
いやもうね、ちょっとマグロの概念はぶっ飛びましたね。養殖マグロっていうのは脂っこいっていうのは、脂がこうちょっと残ってしまうんですけども、それが全くなく、すごくね食べやすいマグロでしたね。
それを聞くとね、これちょっと食べてみたいなというふうに思うんですが、
ね、
魚をこう入れる時って、はい、なんかこう私、すごく大変なイメージがあるというか、こうやっぱりこう鮮度の高いものを食べたいじゃないですか。それがこうちょっと日数を置いた魚だったらちょっと違うと思うんですよ。そこはどういうふうにやってるんですか。
そうです、それもね、魚によっても違うんですけども、火を置いた方が美味しくなる魚もいれば、やっぱりそう上がってすぐに食べる魚も美味しいです。で、それはね、やっぱ魚種によって使い分けてますね。で、マグロに関しては少し熟成させた方が美味しいんですけども、まあ、同じ三重県で養殖してるマグロなんで、養殖国外の養殖マグロですと、大体ね、食卓になるまでに1週間ぐらいかかるんですよ、水揚げしてから。
やっぱりかかりますよね。かかりますね。
それが伊勢マグロの場合ですと、本当に水揚げされたものが翌日には当店でもう召し上がりいただけますので、かなり鮮度の良い状態で 提供できてますね。
それはなんか、うん、なんか秘密なからくりがあるんですか？
それは内緒です。
内緒です。これぜひこの1ヶ月間の中でですね、こうゆっくり紐解いていければね、いいなというふうに思いますね。うん、まあ、ただ、やっぱり美味しいものをこう届けるという思いは強くあるということですね。
そうですね。もう基本的に僕が生産地に行って、自分が食べて感動したものをお客様に届けるということをずっと続けてますね。
それは、他にもやっぱりいろいろあるんですか？伊勢マグロのお話聞きました。はい、他にも。
うちね、細かく仕入れを分けてるんですよ。牡蠣やったら牡蠣だけとか、はい、例えばマグロやったらマグロだけ、トマトやったらトマトだけっていう風に、あの生産者によってあの仕入れを起こしてるんで、あのまとめてっていうのはやってないんですよ。
普通なんかこう卸業者さんがあって、そこでまとめてお願いしますよね。
そうじゃなくて、もう商品によって美味しいものをもう一本釣りしてる感じですね。
それ美味しいもの見つけるの相当大変じゃないですか？
相当時間とお金は使ってますね。
これどういう風に見つけるんですか？
う
ん、
もうあの行くしかないですね。
これこういうものが欲しいなっていうふうに思ったらそれを調べて、
うん、そうです。で、今はあの生産者の方に紹介していただけるんですけども、昔はね、その生産地に行って自分でこういろいろ歩いて回って、で、地元の人に聞いて、美味しいものを見つけたりとか食べたりっていうのをずっと繰り返してましたね。
そうですか、うん、もうそういうふうにいろいろ回ってるとだんだん舌も肥えてきて、美味しいものがだんだん分かってくる、うんうん、
それでもね、未だにやっぱり生産地に行くと今まで食べたことがなかったものだったりとか、新しい発見っていうのがあるんですよ。
最近どんな発見がありましたか？
う
ん、
最近ですとね、そうですね、南伊勢町で採れるレモン、これはね、新しい発見あって、国産レモンってあまりないんですよ。でしかも三重県産のレモンってほとんどないんですよね、
はい、
でこのレモンを使って、うちはあの生搾りサワーをやったり今してるんですけども、
絶対美味しい、
これめちゃめちゃ美味しいんですよ。でもこれは現地に行かないとやっぱり発見できないんですよね。であの少数しか作られない、基本的にもう現地で消費されてるんですよ。でなかなかこう流通はしないものなんで、そういうものがたくさんあるんですよね。でもそれは産地に行かなければなかなか発見できないので、今でも産地によく行ってますね。
これはやはり思いに共感してもらったりとか、もううちは出さないよっていうふうに言う人もやっぱおられるんじゃないですか？
そうですね、基本的に僕がやりたいこと、僕のお店のコンセプトを伝えて、で共感してくれる人と、一緒にビジネスをするっていうことをずっとやってますね。
そのお伝えしているコンセプトっていうのはどういう部分を特にお話しされるんですか？
そうですね、まずは、三重県で思いがある商品っていうのと、あと生産者の思いを僕たちは伝えるのが僕たちの仕事ですっていうので、それをぜひ三重馬宿に横丁で、僕たちに伝えさせてくださいっていうのを言ってます。
そこでぜひこう生産者の方からこういうことを伝えてくれよっていうのは、なんか具体的なエピソードとかありますか？
あと生産者の人たちって、その自分たちが作ったものがどういう場所で提供されてて、お客様がどういうふうに食べられて喜ばれてるかっていうのをほとんど知らないんですよ。
あ、出したら出しっぱなしというイメージ。
普通はそうですよね、その買い付けに来る人がいて、その人に、商品、渡すじゃないですか。じゃあそれがどこで売られてて、どういう人が食べてて、どういう感想を、言われてるかっていうのはまず届かないんですよ、
はい、
でも僕たちはそこまでをやるっていうのを最初からやってるんで、ちゃんとフィードバックもするし、例えばこういうものを作ってほしい提案もできるんですよね、はい、
フィードバックはどういうものをこう返されてるんですか、例えばお客様の、
そうですね、
作ってる側のこういうふうにやって喜んでいただけたっていうのもあるんです
ね。それもあります。こういう商品を開発したら、こういう商品を開発しましたっていうのを伝えたりとか、そういうことやってますね。
実際どうですか、受け取った生産者の方の感想は。
それはやっぱりすごい協力してくれますね。今度こういう商品を作るんで一回試食してくださいとか、新しいものがこう出た時はすぐに送ってもらったりとか、そういう関係を作ってますね。
先ほどこう食という部分も聞きましたけども、例えばこう飲み物とかお酒っていうものもやっぱりこだわりが、
そうですね、三重県の果実を使ったお酒であったりとか、当店で一押ししてるのはかぶせ茶を使ったかぶせ茶杯っていうのをやってるんですけども、これも地域おこしでやったんですけども、かぶせ茶っていうお茶ってご存知です？
水沢地区にある、
そうなんですよ。あれ実は全国で生産量1位なんですよね。
ですね、はい、なかなか知られてないんですよね。
そうなんですよ。地元の人でも知らないし飲んだことないんですよね。じゃあこれをどうすればいいかっていうので、これをご当地ドリンクにするのがやっぱり一番たくさんの人に知ってもらえるし、県外の人にも飲んでもらえるんじゃないかっていうので、金宮焼酎ってすごい有名な焼酎あるじゃないですか。あれ実は四日市なんですよね。でそれと合わせてご当地ドリンクを作ったらどうかっていうので、今かぶせ茶杯ってお酒と、あとはかぶせ茶ハイボールっていう、これもね地元のウイスキーがあるんですよ。その地元のウイスキーで使ったドリンクっていうのを提供してますね。
こういった、うん、三重馬市国横丁、やっぱりうましいものをね、うん、はい、どんどんとこう集めるっていうような思いですけども、そうですね、はい、これからなんか集めていきたい、うん、こういうふうなものをもっとやっていきたいっていうものはありますか？
うんうん、そうですね、やっぱり新しい商品っていうのはどんどん開発していきたいですし、あとはその食もそうなんですけども、三重県の食文化ですね、三重県の、僕なぜ三重馬市国横丁四日市塾ってつけてるかっていうと、もともと四日市っていうのは東海道53次の43番目の宿場町として栄えた歴史があるんですよね。それを伝えていきたいと思ってるんですよ。であえて店に四日市塾っていうのをつけて、あれ昔は伊勢商人が魚を運んでたんですよ。でそれが、近江商人のところに行って滋賀で売られたりしてたんですよ。でそれを、僕はリアルに今現代版でやりたいなと思ってやらせてもらってますね。
いや、この現代版四日市塾など、うん、はい、いろいろなねお話、うん、まだまだお聞きしていきたいと思ってますので、はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そろそろ別れの時間になってきました。はい、吉田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ご感想いかがでしょう？
いや、楽しかったですね。
また、うん、今月は5週ありますからね。
そうですよね。まだまだありますね。
はい、あと4回、はい、いろいろなお話を聞きたいと思います。はい
は
い、
ぜひよろしくお願いします。
はい、東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーション、Yahoo や Google などの検索サイトから検索して、ぜひチェックしてください。さあ、三重県にはいろいろな素敵なイベントがあります。桑名市の多度大社では提灯祭りが8月10日土曜日と11日日曜日に開催されます。夕暮れの多度の社に浮かぶ幾千頭もの提灯、荘厳神秘にして幻想的な魅力を醸し出す多度大社の夏の風物詩。提灯に託された願いが叶えられるとともに、参拝の方々が暑い夏を穏やかにお過ごしいただくようにと祈るお祭りです。当日は子供に人気のキャラクターショーやビンゴゲームなどの催し物もあります。こちらの情報詳しくは三重県観光連盟公式サイト観光三重をチェックしてください。さて、電子地底からもお知らせがありますよ。この度ですね、四日市混ぜ麺、これ四日市の中で新しいブランドとして発信していこうとしておりますけれども、はい、こちらね、お稲荷さん、三重馬市国横丁でも出されている四日市混ぜ麺、はい、電子地底でもこの度出させていただくことになります。
そうですよね、
はい、これをですね、うん、コラボしてやっちゃうんですよね。はい、
そうです、
はい、電子地底では、うん、白ごまを使った混ぜ麺、はい、で、麺は、大谷地金魚印四日市名物ですね、こちらの冷麦を使って、つるつるっとこういただけるような内容にしております。はい、金城さんのお店でも四日市混ぜ麺されてますが、はい、こちらは
こちらね、黒ごまなんですよ。
そうなんですね、
はい、黒ごまベースで、金魚印の大谷地冷麦は一緒なんですけども、ただちょっと趣向を凝らした麺になっておりますね。
はい、はい、これをお店をですね、コラボして、
そうですね、
この1店舗目、まず四日市、はい、混ぜ麺食べていただいて、その後、2店舗目こう行っていただくと、うん、はい、なんと 10%
そうです。
こんなコラボができるんですね。は
い、
と
ぜひよろしくお願いします。
ぜひご賞味ください。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で。本日はこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
吉田金次郎でした。
それでは素敵な土曜日を。
桜はいつでも丘の上から静かに僕の街を見守る。人が恋した淡い気持ち